それでは本日の聖書の箇所をお読みしたいと思います。本日の聖書の箇所はルカの福音書の4章38節から44節教会の備え付けの聖書の新約聖書の115ページになります。ではお読みいたします。イエスは立ち上がって街道を出てシモンの家に入られた。するとシモンの姑がひどい熱で苦しんでいた。人々は彼女のためにイエスにお願いした。イエスがその枕元に来て熱を叱りつけられると、熱が引き彼女はすぐに立ち上がって彼らをもてなし始めた。日が暮れるといろいろな病気で弱っているものを抱えた人たちが皆その病人を身元に連れてきた。イエスは一人一人に手を置いて癒された。また悪霊どももあなたこそ神の子ですと大声で叫びながら多くの人から出て行った。イエスは悪霊どもを叱って物を言うのをお許しにならなかった。彼らはイエスがキリストであることを知っていたからである。朝になってイエスは寂しいところに出て行かれた。群衆はイエスを探し回って身元に来るとイエスが自分たちから離れていかないよう引き止めておこうとした。しかしイエスは彼らにこう言われた。他の町々にもどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。そしてユダヤの諸街道で福音を告げ知らせておられた。この箇所から高橋牧師にお説教をお願いいたします。
皆さんこんにちは。ただいまの証、いろいろなことをたくさん教えられました。本当に素晴らしいクリスチャン生涯を送っていらっしゃると思います。その中で特に聖書を読むことについてもたくさん触れられておりました。今通読をしていらっしゃるというお話でした。皆さんの中にも聖書を初めから最後まで通読していらっしゃる方も多いかと思います。まだクリスチャンになって一度も聖書を全部読み切ってないという方もあるいはいらっしゃるかもしれませんが、ぜひ全ての人が一度読み通していただきたい、一読していただきたいなと思っています。また一読で済ますのではなくて、多読というのは何回もこう読むようにお願いしたいと思うんですが、普通多読と言いますとたくさんの書物あれやこれこう読むというかと思いますが、聖書を何回も何回もこう多く読むこと、これも非常に大切なことだと思います。そして中には精読という言葉がありますね。集中してそこをしっかりとこう読んで学んでいくこと、これも大切なことです。とにかくぜひ一読してください。そして何回も読んでいただきたい。そして詳しくそこを学んでいただきたい、そういうふうに願います。ある人は聖書を持っていても積んどくですか、あるいはしまっとくなんていう人がいますし、中にはこう隠しとくなんて家族の人に見つからないように隠しとくなんて人もいますけれども、ぜひ私たちは聖書を広とに読んでいきたいと思います。と言いますのは、私もこう長い間教会に来ていまして、聖書を読んでいる人というのは非常に成長していく姿が見受けられるんですね。短期間の間にあの人はそこまで神様のことをよく分かるようになったかというふうに本当にこう感心させられます。そしてまた祈りということもおっしゃっていましたけれども、私たちは祈るということもなかなか難しいかもしれませんが、これは先ほどもおっしゃってましたけれども、一つには神様との会話ということがありました。向き合っている方が神様ですから、私たちは普通の前とは違いますね。神様と向き合っている、そしていつもそれを喜んでいる人、いつも祈っている人、私はその人には非常に清いものを感じます。 その人の前に行くだけで本当にこう喜びにあふれていらっしゃる、本当にその人に清さが宿っていらっしゃる、そういうことをこう感じさせられます。ぜひ皆さんも聖書を読むこと、そして神様に向かって祈りを捧げること、それはぜひ続けていただきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。そして今日のところの先ほど読んでいただきましたお話ですが、ルカの福音書の4章、そのお芝居のところです。ちょっと見ていただきたいと思いますが、38節のところ、イエスは立ち上がって街道を出てシモンの家に入られたというところがあります。ということは、この前のところは街道にいらっしゃった、そしてその街道にいらっしゃるときは安息日と呼ばれる日であった。神様を礼拝するために集まっていた人々。ここで31節を見ていただきますと、イエスはガリラヤの町カペナウムに下られたというふうにあります。また地図が用意していただいてますので、ちょっと見ていただきたいと思いますが、北の方にあります小さい湖、これがガリラヤ湖と呼ばれまして、ガリラヤ地方とあの辺りが言われています。そしてずっと南の方に下りますと大きな湖がありますが、これは死海と呼ばれているところですね。死の海と書かれているようですが、非常に塩分が多いので、そこには魚などが住めないというふうに、そういう意味から死海と呼ばれているんでしょうか、塩の海とも呼ばれます。でこの辺りはユダヤ地方というふうに言われています。イスラエルのイエス・キリストがいらっしゃった時代には、北の方がガリラヤ地方と言われまして、そしてその南の方がユダヤ地方と言われまして、その真ん中あたりがサマリア地方というふうに呼ばれていました。ここのガリラヤの町で31節にありますカペナウムという町がありますが、これは上の湖の北西のところに当たりますが、湖の際にありますそういう町の名前でした。そこでイエス・キリストは住まいを移されまして、そこに住んでいらっしゃったわけですね。で皆さんもご存知のように、イエス・キリストがお生まれになったのはその南の方のユダヤのベツレヘムという小さな町でした。これはクリスマスの時に皆さんがよくお聞きになった物語だと思いますけども、マタイの福音書の2章のところには、その当時のヘロデ大王という人が祭司長や学者たちに、キリストはどこで生まれるのかと言って、問いただした場面があります。でキリストをユダヤの王として拝みに来た人たちが東の方の国からやってきました。そしてヘロデのところに来ましたので、ヘロデは自分の地位を脅かす者が生まれたというふうに受け止めまして、そのイエス・キリストが幼い時に殺してしまおうとしました。その学者たちはキリストはどこで生まれるのかとヘロデに問いただされた時に、ベツレヘムですというふうに答えました。それは旧約聖書の2箇所というところの5章2節ですけれども、その出ることは昔から永遠の昔からの定めであるというふうに書かれているんですが、そこにはベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの種族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出るというふうに書かれている。この学者たちのイエス・キリストについては非常に詳しく聖書を調べていたようです。そういうわけでイエス・キリストの誕生はその南の方のベツレヘムというところでしたけれども、イエス・キリストのご両親となっておられたヨセフ、そしてマリア、こ この2人は当時ナザレという北の方の町に住んでいらっしゃいました。このナザレというのはその上の北の方のガリラヤ湖の少しこう西の方にある小さな町、小高い丘の上にあるような町というふうに言われていますが、そこで2人とも住んでおりましたので、イエス・キリストがお生まれになってからはイスラエルで神殿などで儀式を行われた後には、そのナザレという北の方の村に帰ってそこで座っていかれました。まあ、そのためにイエス・キリストはナザレの人、ナザレ人、イエスというふうにこう呼ばれていました。そして今日のところを見ていただきますと、ルカの福音書のその4章のところですけれども、そのカペナウンという町で街道から集会を終えて出てこられて、教えられていた場所を出てこられて、シモンの家に入られたというふうに書いてありました。でシモンというのは後にイエス・キリストによってあなたはペテロと呼びますというふうに言われた、そのペテロですね。そのシモン・ペテロと言われる人の家に入っていきますと、そこで姑、まあ、義理のお母さんでしょうかが熱を出して寝込んでいた。そこには苦しんでいたというふうに書かれています。そして人々は彼女のためにイエスにお願いした。まあ、その家に入っていきますと、そこの主婦であるその姑ペテロのお嫁さんのお母様でしょうか、その方が熱を出して非常に苦しんでおられる。そこにイエス・キリストがいらっしゃって、そして人々は、その周りの人々はこの姑さんのためにイエス・キリストにお願いしたとあります。どうしても熱が下がらないで苦しんでいたその姑のために、人々はイエス・キリストにこの苦しみを何とか助けてあげてほしい、願わくばその病を癒してほしいというふうに願ったようですね。人々がその人のためを思って熱心にイエス・キリストに取り出しをした。まあ、先ほどのお祈りという言葉もありましたけれども、お祈りの中にはその自分のことだけを祈るということもありますけれども、人のために苦しんでいる人のために、助けを必要としている人のために、私たちがみんなで力を合わせて祈るということも非常に大切なことだと思います。病で苦しんでいる人、さまざまな問題で苦しんでいる人、その人のためにみんなで神様にお祈りをして、神様どうぞ助けてあげてください、こういうふうにみんなで助け合っていくことができるならば、これも非常に素晴らしいことだと思います。さあそこでその次の39節のところを見ていただきますと、イエス・キリストはその人々の願いを聞いて、熱で寝ている苦しんでいる人のもとに、枕元に来て熱を叱りつけられると、熱が引き、彼女はすぐに立ち上がって彼らをもてなし始めたとあります。これを読んでびっくりする方もあると思いますが、どうしてもその病が治らない、熱が下がらないで苦しみが続いている人、周りで気を持っていてもかわいそうに思っていても、こう助けてあげることができない、自分たちのこう無力さを私たちもこう感じますけれども、その時に人々がイエス・キリストに助けを求めました、願いました。イエス・キリストは人々の熱心な願いに応えて、その人のもとに近づき熱を叱りつけられた。これはちょっと不思議な言葉ですね。熱に命令をするということは私たちにはこう考えられないこと。いや、しかし考えていますと、日本人はよくですね、 子供が痛いよーとこう叫んでる時に、痛いの飛んでけーというようなことをこう親がよく言って、そこをこう何でやってます。私たちにそういうことが本当にできるならばどんなにふさわしいでしょうか。で、面白いことに、親が痛いの飛んでけーと言った時に、子供はこう非常に安心した顔をしますね。そういう言葉がその子供の心にこう大きな慰めを与えるんでしょうか。私たちのできるのはせいぜいそういうところかもしれませんけれども、イエス・キリストがその熱を叱られるとすぐにこう熱が引いたと書かれています。イエス・キリストはそれができる方ですね。私たちには何もできない自分の無力さを感じるような時にも、イエス・キリストにその問題を苦しみを持っていくならば、イエス・キリストにはその力がある方ということがわかります。そしてこの姑は癒されてすぐに立ち上がって彼らをもてなしたと書かれています。そのもてなすというところにこう小さな星の印がついていますが、欄外の地のところを見ていただきますと、使え始めたという意味だと書いてありますね。すぐにこう人々に使えるものとなった、そう使える姿勢というのも、これも非常に素晴らしいものだと思います。さて、その次に行きますと、40節のところで、日が暮れるといろいろな病気で弱っているものを抱えた人々たちが皆その病人を身元に連れてきた。イエスは一人一人に手を置いて癒されたという言葉が書かれています。日が暮れると人々は大勢でその病人たちを連れてきたということは、当時のイスラエルの社会ではこの安息日ですから、昼間に病人たちを運ぶことはこれはしてはいけないとされていたようです。ということは、それは安息日というのは仕事をしてはならない、この日には仕事を休んで神様を礼拝する日として、仕事はしてはいけないことになっていました。しかし日没までがその日とされていました。日没後は次の日になりますから、人々は動き始めることができる、つまり病人を運ぶ、みんなで力を合わせて病んでいる人、自分たちで動けない人ですよ、みんなが連れてきてイエス・キリストのもとに運んできた。これも大切はみんなの協力ですね。先ほど祈りによる取り出しということを言いましたけども、このように実際にその人をイエス・キリストのもとに連れてきてあげる、これも本人が病を患っている人で起き上がる力がない、そこまで歩いていくことができない、そういう人たちを周りの人々が助けてイエス・キリストのもとに連れてきて癒してくださいというふうに願う、これも素晴らしい協力の姿だと思いますが、そこでイエスは一人一人に手を置いて癒されたと書かれています。丁寧にイエス・キリストは一人一人に近づいていかれ、そしてそこに手を置いてその人を癒してくださった。イエス・キリストのもとに私たちが苦しみを持っている人を導いていくことができるならば、連れて行ってあげることができるならば、私たちにはその力はなくてもイエス・キリストにはその力がありますから、癒してくださることができる。それだけではなくて、その次の41節を見ていただきますと、悪霊どももあなたこそ神の子ですと大声で叫びながら多くの人から出て行ったと書かれています。悪霊ども、私たちには熱を引くこともできません、 病んでいる人たちを癒すこともそういう力はありません。ましてや悪霊に対して私たちは本当に無力ですね。この悪霊という問題も非常に難しい大変な問題で、このフランスにもあるかと思います。世界中でそういうことを聞きます。下手に私たちがその悪霊に近づいて何かしようとするならば、私たち自身も害を受けるというふうに言われますけれども、その悪霊がついて周りの人がどうにも助けてあげることができない人々、そしてその人が苦しんでいても解放されないでいる人々、自由が奪われてしまって自分の願い通りに自分自身を律することができない人たち、何かの力によって支配されてしまっている人たち、これも私たちも日常時々そういうことを感じないでしょうか。自分はしたくないこと、言ってはならないと知っていることだけれどつい人々に言ってしまう、そしてその人を傷つけてしまう、悪かったと分かっていながら謝ると思いながらもそれができない、私たちも自分自身が自由にならないということを感じますね。私たちもまた罪の力によって支配されている弱い存在だ、そこから解放されなければならない、解き放さなければ離されなければならない、そういう人間だ、惨めな人間だということは私たちも感じると思うんですが、イエス・キリストはそれのできるお方、そして悪霊自身がイエス・キリストの前に来た時に、あなたは神の子だと言って叫びながらその人々が逃げていく、イエス・キリストにはそういう力のあるお方。そしてその41節の後半を読みますと、イエスは悪霊どもを叱って物を言うのをお許しにならなかったとあります。彼らは、すなわち悪霊たちはイエスがキリストであることを知っていたからであります。私たちがイエス・キリストというお方のことを聞いたときに、またこの当時の人々は、たくさんの人々がイエス・キリストというお方に直接お目にかかりました。大勢の群衆がイエス・キリストを見に集まってきました。でもそのほとんどの人はイエス・キリストがどなたか、どういうお方かということを理解することができませんでした。あれは大学の子ではないか、彼は学問もないではないか、我々と一緒に同じ村で育ってきた子供ではないか、そういうふうに表面的にイエス・キリストを見てしまいますけれども、悪霊どもは、彼らはイエス・キリストがどなたであるかということを知っているわけですね。そしてイエス・キリストこそ人となられた神の子であること、清いお方であること、また病を癒すこともできる、そういう力を持ったお方であること、いやそればかりではなくて私たちの罪を許すことのできるお方、そのためにご自身が十字架にかかって私たちの身代わりとして罪の受ける値を受けようとしておられたお方、ご自身の血を流して私たちの罪を許そうとされたお方、そして私たちを永遠の滅びから救い出すことのできるお方、そのお方であることをこの悪霊たちは知っていました。やがてその神の力によって自分たちが滅ぼされるものであることを知っていました。ですからイエス・キリストの前から彼らはたまらずに逃げ出してしまった。 そしてその時に彼らは大きな声であなたこそ神の子ですと叫びながら逃げていった。なぜイエス・キリストは彼らが神の子だ、イエス・キリストは神の子だという言葉を許されなかったんでしょうか。悪霊どもを叱って物を言うのをお許しにならなかったと書かれています。イエス・キリストは神の子だと彼らが言いふらせたらば、イエス・キリストの評判は上がるんではないでしょうか。よく知られるんではないですか。しかしイエス・キリストはそれをお許しにならなかった。ある人たちはイエス・キリストをよく知っています。イエス・キリストがどういう存在か知っていますけれども、そのイエス・キリストを受け入れようとしない、自分たちの罪が指摘されることを恐れてイエス・キリストのもとに来ようとしない、イエス・キリストから離れ去っていきます。悪霊、この悪霊に対しては汚れた悪霊というふうに呼ばれていますが、汚れたままでイエス・キリストを神の子だと叫ぶことをお許しにならなかった。私たちもたとえイエス・キリストのことを知識的に頭で知っていたとしても、イエス・キリストのもとに来て自分自身を清めていただこうと願わないと、いやむしろイエス・キリストに近づくことを嫌がって逃げていこうとするもの、そういうものの言う言葉をイエス・キリストはお喜びにならなかったと受け止めております。彼らはイエスがキリストであることを知っていたけれども、その汚れたままでイエス・キリストの名を口にすることを彼はお許しにならなかった。彼が求められるのは、私たちがイエス・キリストの十字架で流してくださったその血を自分のためであると受け止めて、それを感謝して受け取り、そして私たち自身の罪を許していただいて清いものとされた、その私たちの口を通して証しをされること、イエス・キリストは神の子です、私のために死んでくださったお方です、私を救ってくださったお方です、そういうふうに証しをすること、それを喜んでくださると思います。まずイエス・キリストのもとに来て、その流してくださった血を私たちのためと受け止めて、信仰を持ってイエス・キリストに従うものとなることができるならば、それを神様は喜んでくださいます。ところで最後のところに42節のところに、ね、朝になってイエスは寂しいところに出て行かれたとあります。聖書の中でイエス・キリストが時々寂しいところに出て行って一人で祈っていらっしゃる姿が書かれています。イエス・キリストは朝から晩までたくさんの人々に囲まれていて、静まる時がなかなかなかったようですけども、でもイエス・キリストは朝早く起きて神のもとに行って祈ることをずっとしていらっしゃった。そしてその祈る姿を見て弟子たちも祈りというものを教えてほしいというふうに願いましたので、それが先ほども一緒に歌いました主の祈り、イエス・キリストがこういうふうに祈りなさいと私たちに教えてくださった祈り、その修法の裏に主の祈りが出ていますので、ぜひそれを皆さんも覚えていただきたいと思います。さあ、そして寂しいところに出て行かれたときに、群衆はイエスを探し回って身元に来ると、イエスが自分たちから離れていかないよう引き止めておこうとしたというふうに書かれています。多くの人たちがイエス・キリストを求めてくるということ自体、これは素晴らしいことだと思います。イエス・キリストはたくさんの人々と会うことを自ら願っていらっしゃった、そして福音を語って 神様が私たちのために何をしてくださったのか、それを伝えることを使命としていらっしゃいましたけれども、ここでは群衆は何のためにイエス・キリストを探し回っていたんでしょうか。イエス・キリストを自分たちのもとに留めておきたいという願いがあったからですね。まあ、これはある意味では当然かもしれません。このような素晴らしい方、私たちの病を癒し慰めを与えてくださる素晴らしい、また教えをいつも語ってくださる、そういうイエス・キリストを自分たちのもとに置いておきたいと願うのはある意味では分かりますけれども、自分たちだけでとどめておくならば、イエス・キリストはさらにたくさんの悩める人たち、癒しを求めている人たち、そして福音を聞いてイエス、神を信じる人たち、そういう人たちを探していらっしゃる、そういう人たちのもとに行かなければならないとおっしゃって、43節のところでこう書かれています。しかしイエスは彼らにこう言われた。他の町々にもどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。私たちもイエス・キリストのこと、自分たちで信じていること、それも素晴らしいと思いますが、さらにまだイエス・キリストを知らない多くの人たちにイエス・キリストのことを紹介してあげるならば、その人たちがイエス・キリストを知って苦しみから解放され、そして神様を知ってその救いに預かることができるならば、罪許されて神のことをされることができるならば、死を恐れる恐れから解放されて永遠の命を与えられた素晴らしさを知ることができるならば、どんなに多くの人たちが喜びに満ち溢れることでしょうか。私たちも自分でイエス・キリストを信じているからそれでいいというのではなくて、自分が信じたイエス・キリスト、そしてそのイエス・キリストは自分に何をしてくださったか、そのことを多くの人々に分かち与えていただきたいと思います、ね、これが証と呼ばれています。まあ、先ほども証をしてくださいました。神様が自分のために何をしてくださったか、神様は自分を通して何をしようとしておられるのか、自分に何を求めていらっしゃるのか、そういった神様から教えられたことを人々にも分かち与えていくこと、これも私たちがみんなができるならば、さらにたくさんの人々がイエス・キリストを知ることができる、そういうふうにイエス・キリストも願っていらっしゃると思います。私たちもそれをぜひお願いしたいと思います。今日は中法のところに書いていただいています、そのお言葉をちょっと見ていただきたいんですけれども、これは詩篇の中から書き出していただいた言葉ですけれども、主はすなわちイエス・キリストというふうに読んでくださっていると思いますが、主は心の打ち砕かれたものを癒し彼らの傷を包む。まあ、これを人のもとに持っていって、私たちが誰かに自分の苦しみ悲しみ、あるいは心に受けた傷を話すならば、気をつけないといけないですね。人々はその傷に指を突っ込んで引っかきます。そこに塩を塗るというふうなことをやりかねない。まあ、私たちが知らずにそういうことをしてしまう場合もあるでしょうけども、人の弱みを握るならば、そこにつけ込んでこようとする、そういう悪意を持った人も私たちの周りにはいる可能性があります。私たちはそういうことをイエス・キリストのもとに持っていって、イエス・キリストに聞いていただきたい、そして私たちを癒していただきたい。イエス・キリストは心の内に砕かれたものを癒し、私たちの傷を包んでくださるお方。ご一緒にこの言葉をお読みいただいて、そして終わりにしたいと思います。よろしいでしょうか。はい。 主は心の打ち砕かれた者を癒し、彼らの傷を包む。詩編147編3節。一言になりとします。愛する天の父なる神様、あなたが私たちを作り、また私たちをご存じでいらっしゃること、心から感謝いたします。しかし私たちはあなたを忘れ、あなたから離れ、あなたの御心を痛めるものですけれども、あなたがその私たちの罪を許すために御子イエス・キリストをこの地上に送ってくださり、私たちの罪の許しのために十字架にかからせ、死んでよみがえる、私たちを義とするために再びこの世に姿を現してくださることを覚えて、これから感謝いたします。イエス・キリストが再びそのいらっしゃる時まで、私たちがあなたに喜ばれるものとなることができますように、さらに深くあなたを知っていくことができますように、どうぞ助け導いてください。感謝を持ってこの祈り、私たちの救い主である主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。